皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を済明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社エースアクアシステムスタジオからお送りします。さて本日のテーマは内縁と法律関係です。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、内縁というのはどういう状態を言うのか教えていただけますか。
はい、内縁とは男女が結婚するっていう意思を持って、共同生活を営んでいる状態で、社会的には夫婦という実態を有していますけども、婚姻届が出されていないっていうような状態を言います。内縁が成立するためには結婚するっていう意思のもとで夫婦と同じような共同生活をしているっていうことが必要となります。
はい、法律的にはどういう扱いになるんですか。
内縁は結婚しているっていうわけではないんですけども、法律的には婚姻に準ずるっていう関係になるとされています。
婚姻に準ずるですか。
はい、民法で定められている、婚姻結婚の規定を可能な限り適用していくっていうふうな形になります。
どういったものが内縁でも適用されてくるんですか。
婚姻の規定で内縁に当てはまるっていうふうにされているのは同居協力扶助義務っていうのと、あと提訴義務で、婚姻費用の分担義務で、日常家事債務の連帯責任っていうのがあります。
いろいろとあるんですね。
そうですね。まず同居協力扶助義務っていうのは、婚姻している夫婦っていうのは同居して互いに助け合うっていうことが定められているもので、これが内縁関係にも適用されてくるっていうふうにされてます。
はい、夫婦の同居義務ですか。
はい、結婚している夫婦っていうのは同居して互いに協力して扶助しなければならないっていうふうに民法では定められていまして、正当な理由がないのに一方的に別居するとかそういうことはできないっていうふうにされてます。これが内縁の関係の夫婦っていうのにも当てはまるって形になります。ただ単身赴任とか双方が納得の上での別居っていう場合は問題はないっていうふうにされてます。
はい、内縁にも同居義務が当てはまるということなんですね。
そうですね。2つ目が提訴義務っていうので、この提訴義務っていうのは不倫とかあと浮気をしないっていうふうな義務になります。
なるほど。
で3つ目がですね、婚姻費用の分担義務っていうもので、共同生活に必要となる生活費とかそういったものはそれぞれが分担して負担するっていうふうな義務になります。
はい、
でもう一つが日常家事債務の連帯責任っていうものになります。
日常家事債務の連帯責任ですか。
はい、日常家事債務の連帯責任っていうのは日常生活に必要な買い物とかそういったものを、その夫婦の片方がやった、契約したとしてももう一方の方も連帯して支払う義務があるっていうものです。
日常生活に関することは連帯責任なんですね。
そうですね。夫婦っていうのは、相互に日常家事に関する法律行為について、相手を代理する権限を持っているっていうふうにされてますので、法律的には連帯責任になると定められております。これが内縁関係にも適用されると言われています。例えばですね、妻の方が日常生活に必要な洗濯機を購入したっていう場合、その売った販売店っていうのは夫に代金を請求するっていうのこともできたりします。
なるほど。夫がギャンブルで借金した場合も連帯責任になるんですか。
この連帯責任になるっていうものは日常家事に関するものに限られますので、夫がギャンブルとかで大きな借金したとしても、連帯責任になるってことはありません。日常生活に該当するかっていうことは客観的に判断されていくことになってます。
そうなんですね。それは安心しました。で、内縁は結婚に準ずるということなんですが、内縁を解消する場合は離婚のような手続きがいるってことですか。
内縁っていうのは婚姻と違って婚姻届とか形式的な手続きっていうのがいらなくなっておりまして、で、事実上の状態っていうものですので、一方の当事者が、内縁関係を解消するって言ったら、内縁は事実上終了してしまうっていうような形になって、離婚のような複雑な手続きっていうのは必要とされていない、されていません。
なるほど。そうすると片方の都合で一方的に内縁を破棄することもできるってことですね。
そうですね、そういうことも可能になりますね。ただあの内縁っていうのは婚姻に準ずるっていうふうにされてますので、離婚と同じように内縁を解消するには正当な理由っていうのが必要となります、まあ、その正当な理由もなくですね、一方的に内縁関係を解消したりしたら慰謝料とその、請求することができて、まあ片方あの内縁を解消した方は賠償責任を負う義務が発生する場合があります。
慰謝料が認められる場合もあるんですね。
そうですね、あの結婚に準ずるものってされてますし、まあ、不当な内縁の破棄っていうものには精神的な苦痛っていうのも伴いますので、まあ、慰謝料が認める場合っていうのもあります。
財産分与とかは認められるんですか？
あの内縁中に2人で築き上げた財産とかそういったものがある場合っていうのは、まあ、夫婦関係に準じて財産分与が認められるってこともあります、
はい。
まあ、長い間ですね内縁関係にあると、まあ、共同で作り上げた財産っていうのも考えられますし、まあ、婚姻に準ずる形になりますので財産分与っていうのも認められることになります。
なるほど。財産分与の話し合いがまとまらなかったらどうするんでしょう？
内縁に関してもですね、離婚と同じように調停っていう裁判所を通じた話し合いで調整するってこともできますので、そういった手続きを通じて、話し合うってこともできます。
内縁でも調停手続きを利用できるんですね。
そうですね、内縁関係っていうのも婚姻に準ずるものなので内縁を解消するための手続きとして家庭裁判所の調停っていうのを利用することはできます。
内縁だと相続とかは発生するんですか？
内縁というのは婚姻に準ずるというふうにされているんですけども、まあ、戸籍とかそういう身分関係に関するものについては累進請求をされていないとされてまして、
はい。
でまあ、内縁の、まあ、一方がですね、亡くなられたとしてももう一方が、相続することはないというふうにされています。
なるほど、
まあ、例えば内縁の夫が亡くなった場合に内縁の妻には相続権というものはないということになります。
そうなんですね。結婚前の状態で婚約っていうのがあると思うんですけど、婚約と内縁は何が違うんですか？
婚約っていうのは婚姻の意思があって婚姻をするっていう合意がある状態を言います、
はい。
内縁はそれにプラスですね、婚姻の意思を持って夫婦と同じ生活をしているっていうことを言います、結婚の合意、まあ、予約をしたっていうだけで夫婦と同じような生活をしてない状態を婚約っていうふうに言うことができます。
夫婦と同じような生活をしていないという違いがあるんですね。
はい、そうですね。
わかりました。今日は内縁と法律関係についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属西明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の西明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の西明法律事務所へお気軽にご相談ください。